いつもおみくじ買うとこあるんだけど、年始めにね、おみくじ買ってね、100円入れるとこなんだけど、100円入れておみくじがね、出るのが早かったのよ。もうちょっと貯めてほしかったね。
ああ、逆にそうですね。
うん、おみくじね、100円入れて、あらみたいな、今落ちる前に、こう、今落ちる前に今出なかったみたいな。もうちょっと、なんかこう、福引きのガラポンでさ、さあっていう時にちょろんって出ちゃうんだけどさあれ今まだここまで回したいよねっていう、ここまで回してなんか僕のだけど、今これって前の人の残尿な感じがするじゃん。
出ますね、ちょっと嫌ですね、
はい、うん、だからおみくじのシャカシャカもはい、一応シャカシャカやってこうでしょ。
そうね、
うん、で次あ愛情の方でさんってポッともらって受け取った瞬間にちょろって出ちゃうことあるんだ
そうね、
でも
それ僕じゃないです。
いやでもこれが大事なのこれが大事なんだって実はこれなんだ、
ね、実はそっちなんですけどね、
実はこれ
渡された瞬間出たやつ、
出たやつがこれなんだよ。だって振ってもそれ出るもん、
そっか
振ってもそれ出るんだよ、うん、いやこれは違うんだって戻してもね
また出ちゃうんだよ、もう出ちゃった、
これが出会いだよだからよしくじ引きさあ行きますよみたいな、こう
これが
ここでちょろいみたいなあれ今ストローク30度だよねストローク30度でちょろみたいなのがキューみたいな、なんか、
まあ、そこが一番でもなんとなく出会い頭って感じはしますけど
ね。それ運命だ、それ運命だ、うん、
運命そんなもんなんかもしれないです。
だからこれは全て、はい、この人は規則正しい暮らしにするにはということで、こういうのはあんまり
決めなくていいですよ、もう
今ね、うん、これ健康で一番な問題になってるのは健康法を気にしすぎたストレスで、ね、早死に。
そうですよ、このストレスが大きいですもんだって決めちゃったらできなかった日がブルーでしょ。
そう、何時に寝なくちゃって決めた時に寝れないって、
うん、まずい。
あのね、
僕は不健康になる
って感じ
な
んですね。なんかさっきのもほらなんかラジオ聞いてたって話じゃないですか。だから、ね、ラジオ聞くといいんですよ。私はなるべくたくさんの人にラジオ聞いてもらいたいって言うんですけど、
夜も
じゃないんです。
朝、
夜ちゃんと寝るためには
朝
早い
ラジオで起きる
6時からのラジオってあるじゃないですか。私がやってるのも6時からの2時間半の番組の中で7時15分から出るんですけど、6時からのラジオって結構各局面白いですよ。全国なんかあります。絶対要するに朝早く起きて車で移動する人たちのために
僕やっても
朝6時からっていう、
結構もう何だかんだ5年ぐらいやってるから僕新越放送ラジオ。
何時ですか？
月曜と金曜日朝7時45分かな。
あ、その辺の番組を必ず聞くって曜日のやつをそういうふうに習慣にすると、うん、で、まあ、なるべくね、あのね、ハガキとかねメールも出しまくるんですよ、うん、そうするといつ自分の名前が出るか分かんないから
なるほど、
自分の名前が出たのに寝ちゃったら悔しいじゃないですか、うん、そうするとね、大体6時には目覚めるんですよ、6時の番組だったら、うん、で6時に目が覚めるとどうなるかっていうと、夜12時過ぎるとね、ちゃんと眠くなる
んですよ。あ、眠らんだ、
うん、
あ、それはいいね。
そっちから決めるって言ってはあります。
朝のラジオ、
朝のラジオ
に投稿する、
うん、そうそうそう、
うん、
で朝忙しい時だったら動いてる時もラジオは聞けるし、うん、車でも聞けるし風呂の中でも
聞けるんですか。いや、時計回りなんだって。もう朝のラジオ聞いたら、あ、これで大体今何分ぐらいだなって1分刻んで分かるから。
そうですよね。
できちんとラジオってきちんと進行してるから、ね、本当にきちんと時間が進行してるから、
うんうんうんうん、
これでね、規則正しいっていう問題ってね、今奈々ちゃんが言った、不規則に規則正しい
でしょ、はいはいはい、
平等問題があって、平等問題っていうのがあって、う
ん、
部下にちょっとやっぱり新人の子で可愛い子がいて、でベテランのちょっと可愛くない子と平等にするにはどうしたらいいですかっていう質問に対して、
はいはい、
うん、言い切った人がいて、うん、どうしたんですかって言った。そんなもんなってみんなに不平等という意味で平等みたいなすごい生きるだ。
可愛い子
全員に不平等にしてるから、
うん、
なるほどね、
うん、ほど
不平等、この人にもこの人にも不平等にしてるから平等でしょみたいな、
なんかそれ説得力ありますね。
ありますね、
うん、
ということは不規則でいいんだろ
う。そうです。
うん、いや、不規則なのに自分なりのリズムを作る。
そうです。
でそうみんな理解してくるじゃん。あの人はこうやって一服お茶飲んでから頼む人なんだっていう大衆食堂で認知されれば、
う
ん、その人のリズム感が分かるからいいのよ。だってボウリングだって投げるまでの間の人、みんな違うし、ゴルフだって間が違うから、うん、初めての人ってね、その間が分かんないからまだリズムできないんだけど、間が分かっちゃえばもう組み込めるのよ、
うんうん、
でも毎回そういう風にしてほしいんだよ。その人は早くする必要ないから、
うん、
毎回そんな感じでやってもらうっていう。
なるほどね、
うん、はい、
何時間寝ればいいのかってどうでもいいですよね
どうでもいいんだ
あのね、あのね
眠くなきゃいいですよ ね、
ね この質問はね、中谷さんって何時間ぐらい寝てるんですかっていうこの質問なんだよ。
なるほど。
こういうの多いね、中谷さん何時間ぐらいですか、ああそうですかみたいな、うん、でも僕はあの睡眠時間 に関してはね、別にね 短ければいい長ければいいっていうもんではないと。
質、
うん、要は今僕は15歳のさやちゃんにはとにかくたくさん寝ろって言ってる、たくさん寝ろって、寝てる時間は勉強時間に入れていいって言って教えてる、寝てる時間寝てる時間は脳で整理されてる時間だから、うん、睡眠時間が短くなると記憶が定着しないから、
うん
うん、論理思考もこうあのネガティブな発想になるから、たくさん寝ろって、たくさん寝ろって言ってちょうどいいぐらいの子供なんか、
うん、
起きちゃうから、うん、あれやりたいこれやりたいってあってなってやって、でガーって頑張ってるからバタンって倒れて寝るみたいな。
あ、バタン球ってありますよね。
だって僕はもう本当にあのライトを消す手の形のまま寝てる。
いまだにバタン球ですか。
いまだに、
はあ、寝るときはブレーカーが落ちるように寝るわけですね。
あのここのね、あのサイドランプってバンカーズランプ置いてるんだけど、バンカーズランプってプチッとこの線と僕の線が繋がってるんじゃないかと思うぐらい
ああ
これペッて、
へー、
あの女優で伸びる子はね、はい、あのどこでも寝る子ね。
あ
の、うん、後に売れてる子なんかロケバスの中で、そういうさんのお酒がもうすっごい面白くなってて、こうやってこういうお店行ってこうやったらね、すっごい面白いお客さんいてる、そしたらね、なんてやった、なそのなな何やったと思いますみたいなオチのところで、何やったのって言ったら、お、寝てんじゃんもうみたいな。
すごいですね
オチの前で寝んなよみたいな。
へ、
立ちながら寝る人っていますもんね、うん、
あのね、歩きながら寝たことあるんですよ、
うん、
はいはいはい、うん、
あれね、止まりますね、歩みが。
あ、そうなの、
寝ながら歩くってことはできない
です。できないですよね。
あ、できない。
歩きながら、だんだん歩みが遅くなって寝ると足が止まります。それで、その後本当にもうちょっと睡眠深くなると膝から崩れます。で、あってなって起きて、また歩くっていう。
あ、そうなの。もう、久保田俊信さんのファーストコンサートで寝たな、なんか結構ロックはね、いい気持ちいい睡眠をさせるんだよ、
まあ、ね、うん、音がでかいのって寝るんですよ。
眠くなるね。
はい、音がでかいのは音が、
しかもあれオールスタンディング、オールスタンディングだったよ。
オールスタンディングで寝
ました。オールスタンディングだったけど
気持ちよくなった。
わーなって、まあ倒れないぐらいに隣に誰かいるんだろうな、うん、
はいはいはいはい。へー、
あ、電車の中で寝てる人も多いもんな。
うん、立ちね、
電車の中でも結構寝てる、うん、あのかなり深いよね、しかも、うん、もう完全首が倒れきってるもんね。
ですね。
電車の中で寝てる人。だからネタ演技って実はすごい難しいの。
あ、
僕ドラマでね、ほんあのね、ドラマで死んだ役で寝たことある、本当、本当に寝たことある。
それ死んでない、
寝てるのと死んでるのちょっと違うんだよ、雰囲気が。
違う
ですね。うん、ネギですごい布団が動いてた。
あ、まずいそれ。
で、僕のね、死んだ僕の周りで推理が展開してるんだけど、いろんなみんな、犯人ところ、あの探偵役の人と、で、奥さんが泣いてるんだけど、奥さん時々笑ってんだよ。あの、本当に寝てるから、僕が。だって布団かぶされちゃうと、あったかくなっちゃってね。
あ、それ寝ますね。
いい具合には、で、こっちセルフないしね。顔動かしちゃいけないしね。後ろ後ろにね、寝ちゃったんだよ、なんか。で、だんだん、実はよく聞くと、っていう音が鳴ってんだよ。
あー、なるほどね。
うん、はい。次の質問いきますか。
はい、
行ってますか。
はい、
はい、40代男性 M さん、男性 Y さん、はい、こんな番組なんです。
はい、
はい、分かりました。
はい、全然止め手がないですね。
はい、はい、10年以上健康診断をしていません。自営業なので、今までやらないで、きましたが、厄年なので心配です。40代、42歳ですね。中谷さんは健康管理はどのようにされてますかと。健康管理っていうことで、健康管理はもう3週健康オタクなぐらいやってますね。奈良ちゃんは健康管理はどんな人。
会社辞めてから、うん、あの健康診断してなかったんですけど。
会社の健康診断はそもそも当てにならない。
いやいや、でも人間ドック行かしてくれてましたから。
あ、そうなの。あの人間ドックはやっぱり やらないに越したことないよ。甘いよ。
え、そうですか。
甘い
甘い。え、なことです。人間ドック行ってないですか。
僕人間ドックじゃなくて個別の血液検査を定期的にやってるから。
え、何ですかそれ。
え、4ヶ月いっぺん。
4ヶ月いっぺん
のこれで、あのその時系列の変化を見て、テーマでここはこうなってるからこういうふうにもっとしていこうとか、それから、あの動脈エコーとか。動脈エコーすごい大事だよ。だってあのじゃあ動脈エコーは大事だよ。
動脈硬化のなんか血液がどのぐらいか、血管がどのぐらい硬くなってるかっていうの、う
ん、あ、野良ちゃん動脈エコーやった方がいいよ。あのそのあれで首のやつでこうやってぬるぬってやって、こうやって調べるやつで、頸動脈調べれば、頸動脈のプラークの付き具合で全体の血管が今どうなってるか、心臓も全部わかるから、 これはね、ED 対策だよ。
今分かりましたけど、めちゃくちゃマニアックにやってますね。
やってますよ、うん、へえ。これやって、プラグやって、で、じゃあ食事療法とかサプリメント何をやると、このプラグはね、厚みが取れてる。
血管のプラークって何ですか？赤？
いや、血管に、要するにここは、要は酸化して、いろいろここが細くなっていくみ
たいな。内側に溜まってる詰まりみたいな
ですね。そう、うん。
それを見てるんですか？
それを取るわけですね。それを取って、心臓は一番大事だから、それが心臓の血管っていうのは 5mm の太さがあるんで、脳は 3mm あったんだけど、はい、で、奈々ちゃんの大事なところは 1mm だから、
あ、一番細いですね。
一番細くなるから、はい、その厚みが 1mm 増えたら、もうそこはもう流れないわけですよ。
なるほど、ね。
ED になると。
そうそう。原理はこういうことだ。原理はこういうこと
だ。よく血液が通してます、ね。
だからどこもよく通した方がいい、はい、どこの血管も、頸部動脈で1ミリついてたら全身に1ミリついてるから、1ミリの幅しかないところはそこでなくなっちゃう。
大丈夫、時々血管使ってますから、は
い、だからやっぱり血液検査大事だね。
そんなにマニアック。
いや今ね、今最大のね、一番何がいいかっていうとね、健康管理を、あさみちゃんどうですか健康管理。
私ね、ずっとやってなくて、私もずっとほら一人でやってきてますから、なくて、この間やりました。泊まりでやるやつ。
人間ドック？
いや、一泊二日で、なんか、なんで、ペットとか、
分
かります？全部見るやつ。
それダメ。今最大はね、うんこの大きさ。うんこの大きさだよ。うんこの大きさ。うんこがね、でっかいうんこをしてる人はね、すっごい健康。
嘘。
この大きさが、もう今ね、僕はね、写真撮って見せたい。これはね、今ね、善玉菌の冷蔵庫入れてる、飲む、善玉菌を爆発的に増やすってやつ飲んでるんだよね。
はいはい、
IB ってやつなんだけど、はい、それを飲んでるとね、飲んで、これね、お医者さんにね、中田さん、これね、それ劇的に変わるって言われて、劇的に変わるって言われてね、これ劇的に変わりますよって言ったら、何が変わりましたかって言われたらね、うんこがむちゃくちゃでっかくなった。それで、
なんか健康そうですよね、確かにね。はい、
日本人のうんこはちっちゃいんだ。メキシコ人に比べて
比べる対象の話だけど、
それでうんこの大きさと自殺率が半比例なんだって。うんこが大きいって。
はい、ちょっと待ってください。うんこの大きさっていうのは直径ですか、長さですか？
どちらもですね。まずは径がありますね。
ですよね。
まずは径が、
いわゆるでっかいっていうのは、
前立腺肥大だとちっちゃくなりますか？
え、そうなんですか？
だって圧迫されます、近いところから。
そうなんだ。
やっぱりこのうんこが細長くなってきたら、これ前立腺肥大の。
エクアドル産の1本100円のバナナって超高級なやつあるじゃないですか。あのバナナでかいんですけど、あのバナナぐらいいったりする。
あ、行きますね。あの長いやつでしょ。
エクアドルのやつ。
行きますね。
高級バナナ。
行きますね。
ああ。
もうしばらく眺めちゃうもん。なんかやった感が。
ですね。長いもののエクアドルバナナが種に入るときはそのまま行くからいいんですけど、横に寝ちゃったときって、くの字になりながらくるくる回ってなかなか落ちていかなかったりして困ったりしません？
横になるっていう絵がわからないんだけど。普通縦に収まるんじゃないの？
いや、横になるときあるんですよ。
あれ？なんでだろう？横になるってどういう絵なんだろう？巻いちゃうの？
巻いちゃうっていうか、多分先に出るときにちょっとやっぱりバナナだからちょっとヒュッて横に曲がっちゃってて、あとポトッと落ちる
とき
に、
あ、ちゃんとこの落下点のこの流れていくところにストーンとちゃんとして、それ姿勢が曲がってるんじゃない
か。そうかもしれないですけど、
座ってるときに、便座に座ってるときに姿勢が曲がってるかもしれない。
っていうか、私実は昨日ですね、朝6時に事務所で朝の6時に原稿帰ったんですけども、かみさんから電話かかってきて、だって久々にその前の日に家帰ったんですよ。
で、奈良ちゃん事務所で泊まってんの今？
最近結構今厳しいんでちょっと泊まってること多いんですけど、で、まあ、かみさんいないときにこうやって家帰って、着替えとかなんかやって、で、うんこして帰ってたんですよ。したら、あんた昨日うんこしたでしょって朝の6時からなって
んです
よ。
なんでそれが分かってんだ。
したら、詰まってるんだって。あ、その後流したから大丈夫だと思ったんですけど、でもひどいことになってるから、なんとか直して私も仕事に行くけどって言うから、じゃあ今晩帰って直しますって言ったら、それだから電話かかってきて、18時間後ぐらい、朝の6時に上がってでしょ、12、13、14、15、16、16時間ぐらい、夜の10時ぐらいに家帰って、したらまだ詰まってるんですよ。でしょうがないからいろいろやったら通ったんですよ。で、すいませんでしたっつって、夜の12時ぐらいに詰まりが取れて、で、まだ原稿終わってないから、そこからタクシーで事務所行きましたからね。 なんかそういう感じですか。まあ、
前回も出てます。それはね、何が根拠かっていうと腸内環境なんで。腸内環境なんで。うん。うん。それで人間の体って60兆の細胞なんで。細胞60兆なんで。うん、はい、で腸内細菌は100兆いる。あ、100兆。多いじゃん、そっちの方が。
うん。
へ
え。そっちの方が多いじゃん、だって。
へ
え。ということは、あの腸内細菌の方が主役じゃん。
そうですよね。
100兆だ
もん。確かに。でもその100兆の腸内細菌って日々出されてちゃう。
入れ替わってるんだよ。
すごいですね、考えてみたら。
入れ替わってるんだよ。入れ替わってるんだよ。それで赤ちゃんは全部善玉菌になって。
へ
え。でも成人した段階で9割悪玉になってるんだって。
それはサプリを飲むと劇的に変わるん
ですか。まあ食事とサプリですね。食事とサプリ。
へ
え。うん。それで腸内環境、あ、まあ発酵食品とかね、うん、そういう腸内環境を で100兆もいるんだから、そっちが主体なので、60兆ってあの、まあ野党だよ、
うん、
野党でしょ、
うんうんうん、
100兆与党だよね。その与党の100兆 あのその細胞に全て遺伝子が入ってるわけだから、キャラクターはそこで決まってるわけ、
うん、
だからそれが悪玉になるとその人はイライラした人になる。
へえ。
腸の状態が、そうすると腸の状態でお肌に女性は出ちゃうわけ。
あ、これ出るでしょうね、
腸の状態で。あのこう腸の中でセロトニンが生まれるから、ハッピーかどうかっていうのは、ご機嫌かどうかって、ご機嫌かどうかは腸の状態。
へ、私は最近ちょっとだから出るのがでかすぎて困ってる。
いや、それはいいことなんだって。
へ、
いいことなんだ。
困ったばっかりですもんね、
うん、詰まらせるぐらいのことでいかないと。
そうなんですかね、うん、
詰まらせるぐらいのことで。
ちょっといい話聞きましたね、
うん、そんなとこであのしょぼしょぼとかコロコロしてるようなものをやってる場合ではないと。
で、小谷さんはサプリメント飲んでるでしょ。それとあと4ヶ月1回やってる。
血液検査をベースにしたね、サプリメントも。あのただ好きなのを飲みたいから、なんかその男性ホルモンを増やすために DHA ばっかり飲むっていう、こういうアンチエイジングではなくて、血液検査で一番最低の点のところをどう上げていくかっていう。
ああ、なるほど、
うん、それ健康状態というのは何かっていうと、要は得意なところは高いんじゃなくて、
はいはい、
あの入学試験で言えば教育大附属の入試みたいに、一番最低点のところがある基準点いってなかったら不合格みたいな、
はいはいはい、
一番最低点のところをいかに上げていくかっていうこと。
なるほど。
要するにこうと得意なところを伸ばすんじゃなくて、弱いところをどう上げていくかっていう。でしかもそれは微量元素で大丈夫なので、はい、それをいかに上げていくかっていう。だから今自分が何が足りないかっていうのを調べないと、すっごいサプリメント飲んでる人であったとしても、好きなものばっかり飲んでるんだよ、
うん、
でこれあまり興味ないみたいなのは飲まないみたいな、
うんうん、
でね、これ
その亜鉛ばっか増やしてどうすんのみたいな、
うん、あれそうそう、牡蠣ばっかり食べてどうすんだみたいな、牡蠣と山芋ばっかり、ほら偏ってると、
うん、
実は牡蠣と山芋食べてるけどタンパク質が足りなかったら、結局はそこで男性ホルモンが生まれないっていう。
あ、なるほど。
っていうことがあるわけ。これが効くんだみたいな、精力剤みたいな、マムシのなんとかとか、はい、鹿の角のなんとかみたいなのばっかり飲んでる場合じゃないっていうことだ、
はいはい、
うん、だから、まあ、風邪が流行ってきた時に、うん、そこで結構みんな風邪をひいてる人っていっぱいいるんだけど、うん、菌は絶対もらうから、それに対しての健康の貯金がたくさん溜まってれば、それだけその人はみんながひいてても引かないってこと。それは貯金の量なんで、ギリギリいっぱいで全創業で回ってる人っていうのはもうすごい引いちゃうわけよ。でも風邪一回引くとね、もうチャンスなくして、あらゆるチャンスなくすから。
なるほどね、
風邪ひくと、あのデートの時でも恋愛の時でも仕事の時でもさ、
はいはい、
仕事の時でも風邪ひいてたら、なんか押し出しが弱くなるじゃん、うん、
それってつまり、健康レベルの低い隙ができてるってことですか。
そう、うん、もうね、うん、あのデートレーダーの人ね、風邪ひいたらパーだって、
うん、
何が起こるか分かんないじゃん。風邪ひいてぐじゅぐじゅ言ってる時に、ぐじゅぐじゅ言ってる時に株価がボンって動いたら、それに反応しないといけないのがデートレーダーなのに。デートレーダーってすっごい生活規則正しいって、なんか自由にできる感じがするじゃん。
そうですね、
家で やるからなんか、であの時間だけだと。でもね、本当にね、宅急便取りに行ってる間に何億トン飛んじゃうんだって。宅急便ですって取りに行って戻ってきたら、ゴーンって来てたんだって。
へー、
それで終わりだって。あのデートレーダーって大事なこと、あのもう一番リスクはね、宅急便の風だって
言った。なるほど、
すごいリアルな話だったもんね。規則正しく、いや家でみんなで会社で嫌だから、家でデートレーダーのびのび好きな時間にみたいなことがないってさ。
中田さん、風邪をひかない、
風邪をひかない方針にしてる、方針にしてる。
もちろんね、引くこともある、
引かない方針にしてるし、うんうん、でだってうつしちゃうじゃん、だって自分のことが、うん、
どういうことしてるん
だ。じゃあだからこの健康に関しての投資だよ、投資。
結構お金かかってんだ。
かかります。あのね、あのサプリメントの選び方、サプリメントで高いのよ。
いいですよね、
ちゃんとしたのは高いの、安いのはちゃん、やっぱり限界ある、無理がある、うん、高いのよ、高いので、あのね、アンチエイジングのね、 本に、うん、あのテリー・グロスマン先生っていうのが僕のアンチエイジングの系列って言って、テリー・グロスマン先生、坪田先生、僕っていうこの流れで入ってきてるんでね、はい、でテリー・グロスマン先生のアンチエイジングの本名著があって、うん、その本のね第11章かな、うんうん、これはねお金の作り方っていう項目があるんだ
よ、
そうしないとお金を作らないと健康投資ができないんだ、うん、だから患者さんにお金を作らせないと健康投資ができないから、うん、お金を作らせないといけないって、うん、稼がせないといけないいう項目が医学の本の中に1項目存在してるんで、全部12章ぐらいの本に。
お金がかかるということ
ですね。お金がかかる。で、お金かかったお金をやっぱり投資していくというのは、これがお金持ちなんだよ。で、お金持ちほど健康に投資するから、健康に投資するとね、要するに予防医学に投資した方が治療医学よりもはるかに金額は安く済む、
うん、はい、そうです。はい、そうです、はい。
引く前のあれと引いてからなら全然違う、
はい。そうですね。はい、
だから、事前にこう、やっておけば、だからお金持ちはますますお金持ちになり、貧しき人はますます貧しくなる、うん、
なるほど、ね、
このこう往復があるわけ。
なんかバリウム飲んだりとかしないんですか。
あ、今もうほとんどバリウムってなくなったよ、
う
ん、それは大昔だよ。医学はね、
胃カメラとか
医学はね、どんどん進んでる、今ね、胃カメラもね、胃カメラも一昔前はね、胃カメラっていうのはずっと飲まなくちゃいけない、血液検査で不合格って、できるだけ胃カメラを飲まないで血管を痛めないでやった方がいいっていう、胃カメラを飲むリスクっていうのももちろんあるわけだよ。
前立腺検査とか、
前立腺検査とかね、エコー、下腹部エコー、下腹部エコーで、これは楽しいよ。
指でやるんじゃないですか。
違う、今触診だよ、それ今
触診、
肛門からの直腸触診ってやって、これで大体男の人ってね、一回人生を考えちゃう瞬間があるんだけど、
う
ん、こんなところへ初めて受け入れたっていう初体験が先生だったみたいなの、
そういうことになりますよね、
うん、うちの先輩はそうだった。
そんなやらないんですか。
ないない、あれは下腹部エコーでちゃんと分かるから。それで前立腺のやや肥大みたいなことがあって、何かけ何かけ何かけって立方体の大きさで表現してくれて、でこれが何かを飲んでて4ヶ月後取りに行ったら、これはお母さんちっちゃくなったってつって、なんか 25% ちっちゃくなったの、もっと頑張りますみたいな気持ちになるじゃないか。
え、じゃあ前立腺の大きさとか自分で分かってるんですか。
分かってる分かってる。
すごいですね。
楽しいよ、だってこういうのって、なんか自分の体がこうなっていくみたいな。
それってでも結構確かにお金かかるじゃないですか。
かかります。
そうするとお金がそんなにない人がそういうことを、じゃあいずれそういうことを気をつけようと思うためには、なんか読んだ方がいいとか、
やっぱり勉強だね。
何の勉強、
うん、まず勉強するためにはお金かかるからね、うん、健康に興味がある友達を持つ、これが一番いいね。器具買うよりもね、健康に対して感性がこだわっている友達持つ、これが一番大事。
その友達の選び方ですけど、さっき言ったその健康オタクっぽくて、いや俺はもう牡蠣とニシンは食うぞみたいな、こう結構
そこは選ばないといけないね、ちゃんとしたやつを。
どういう人がちゃんとしてます
か。あのね、ちゃんとしてない人、女性に多いんですけど、雑誌の情報で惑わされてる人、
はいはい、
これはダメだね。やっぱりプロのお医者さんとつながらないと、雑誌情報だけで振り回されると、これやってあれやってこれやってあれやってってやってるうちに流行りもんで